フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞社会保障部記者、平井翔子さんです。読みラジには初めてのご出演、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
平井さんの記者歴、教えていただけますか？
はい、記者になり丸6年です。初任地の北海道での勤務を経て、昨年9月から東京本社社会保障部で保育・養育支援、障害者支援などを中心に取材しております。
そんな平井さんに伺う今回のテーマはこちらです。ケアリーバー初の実態調査。ケアリーバーという言葉、私は初めて耳にしたんですが、まずはケアリーバーとは何か教えていただけますか？
はい、英語で保護を意味するケアと離れる人、リーバーを組み合わせた名称です。主に児童養護施設や里親などを離れた子どもたちのことを指します。
はい、
虐待や貧困を理由に保護され、児童養護施設や里親など社会的養護の下で暮らす子どもや若者というのは現在全国におよそ4万5000人いるんですけれども、児童福祉法に基づき原則18歳で自立を求められます。22歳を迎える年度末まで期間を延長できる仕組みはあるんですが、多くは高校卒業とともに施設などを離れてケアリーバーとして歩み始めます。
なるほど。児童養護施設や里親などの社会的養護を離れたもののサポートを必要とする子どもたちのこと、これをケアリーバーと呼ぶわけですね。
はい、そうですね。頼る親もいない中、若くして自立した子どもらがどのように暮らしているのか、厚生労働省は去年の11月から今年1月にかけて、過去5年間に施設や里親家庭などを離れた15歳以上の2万690人を対象に実態調査を行いました。現在の暮らしぶりや抱えている悩みなどを尋ねるものなんですけれども、全国的な実態調査というのは初めてなんですね。ケアリーバーの経済状況の厳しさや進学、進路の選択肢の少なさが明らかになりました。
どんな結果だったんでしょう？
はい、まず経済状況の厳しさについてなんですけれども、施設などを離れた後の現在の収支について尋ねると 23% が支出の方が多いと回答しました。これはケアリーバーの5人に1人が施設を出た後赤字に陥っていることになります。収入と支出はほとんど同じと答えた人もおよそ3割でした。取材をしていると、新型コロナウイルスの感染拡大で休業や離職に追い込まれ、貯金を切り崩しながら生活していたという若いケアリーバーもいました。
そうですか。
また過去1年間に病院などで受診できない経験があったと回答した人は2割で、そのうち3人に2人は、受診を控えた理由についてお金がかかるからと答えました。困っていることや心配事についての問いでも生活費や学費が最多でした。
そうなんですね。経済的な心配、切実ですよね。
そうですね。このケアリーバーが経済的な悩みを抱える理由というのは様々考えられるんですけれども、例えば学歴もその一つと考えられています。最終学歴に大学を求める企業も少なくないことから、大学進学を諦めてしまったケアリーバーにとって働き口の選択肢が減ってしまうという指摘もあるんですね。で、このほか慣れない人間関係や一人暮らし、自分の生い立ちを隠すことへのストレスなどから仕事が長続きしないというケースもあるようです。
なるほど。
ケアリーバーのこの学歴については、今回の調査でも課題であることが浮き彫りになりました。調査結果によると、施設などを出た直後の進路、就職就労は 54% だったのに対し、進学通学は 36% と半数以上が働くことを選んでいる状況です。進学が少ない背景には学費や生活費の不安のほか、進学した施設出身者が自分の周囲にいないことで、自分は進学していいんだろうか、できるんだろうかと自信を持てないこともあると言われています。ケアリーバー向けの奨学金制度ですとか助成金制度というのは近年充実してきているんですけれども、返済の負担を心配して活用せずに進学を諦める例もあります。
そうなんですね。まあ、平井さんは実際施設出身の方に話を聞いたそうですね。
はい、児童養護施設出身で都内の大学に進学した21歳の女性に取材をしたんですけれども、高校時代を振り返っていただいたときにですね、ケアリーバー向けの就学支援を設けている大学があってもインターネットやガイドブックなどで各大学の支援情報がまとめられていなかったと。で、自分で、支援制度のある大学を探すか、進学した施設出身者の知人を頼るしかなくて、進学後も生活費や学費がどうなるか不安でしたと話していました。
そうですか。
施設側にも本人にもこうしたその進学先の情報を集めないっていう理由の一つにですね、施設を出たら働くものという考えが根付いているのも一因ではないかと指摘があります。つまり最初から進学という選択肢がないということになるんですね。また一日も早くお金を稼いで自立しなければならないというケアリーバー自身の焦りも進学を諦める一因と見られています。
なるほど。
もちろん進学がすべからく必要あるいは正しいというわけではありません。就職先で安定した暮らしを得ているケアリーバーも多くいます。大切なのは就労にせよ進学にせよ若者が自分自身で進路を自由に選べるということです。全国各地の大学では進学を選択肢の一つにしてほしいと支援する動きも出ています。例えば早稲田大学や青山学院大学では学費の免除のほか生活費の負担を減らすために毎月給付金や奨学金を出す制度も設けています。
そうなんですね。
はい。でまた福岡県の筑紫女学園大学では2021年度推薦入試から一部のコースで児童養護施設や里親の家庭で暮らす生徒も支援対象としました。入学後は福祉を専門とする教授たちが生徒の出身施設や里親と連携して生徒の個性や事情をまず把握、その上で生活相談あるいは奨学金や卒業後のキャリアなどの相談にも応じます。この筑紫女学園大学で社会福祉学を専門とする大西亮准教授は生い立ちに関係なく希望する教育を受けられるのは当然です。教職員や友人のサポートが自立する上での自信や安心感にもつながると話していました。
そういったサポートは当事者にとっては心強いですよね。
そうですね、
はい、
ただ施設出身者の3割近くは進学先を中退しているというデータもあります。生活費のためにアルバイトを掛け持ちして学業に手が回らなくなるケース、あるいは虐待の経験が心の傷となってしまって周囲とうまく関係を築けないといった原因があるようです。あるいはまた離職率ですね、仕事をしても離職率も高いというデータもあります。厚生労働省の今回の調査に携わった北海道大学の松本一郎教授はケアリーバーは18歳といってもまだ子どもでさらに家庭の基盤も弱いという二重に不利な状況にある、進路を問わず施設や里親を離れた後も長期的に自立を支える仕組みが不可欠だと指摘しています。
今日は児童養護施設や里親など社会的養護を離れた子どもたちケアリーバーの現状と課題についてお話を伺っています。今日のトークゲストは読売新聞社会保障部記者平井翔子さんです。平井さん、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
児童養護施設や里親などの社会的養護を離れた子どもたちケアリーバー、前半では初の実態調査の結果について聞きました。進学支援についても伺いましたが、課題は他にもありますか？
はい、ケアリーバーが自分の力で暮らしていくのを下支えする自立支援が大きな課題となっています。ケアリーバーの抱える悩みや問題は保護された経緯や現在の年齢によっても異なります。例えば18歳のケアリーバーの悩み、施設を離れて身近な大人の助言もない中で住居や保険の契約をするというのは大変不安なはずです。また仕事や勉強に加えて初めての一人暮らしで毎日に追われる中、自力でカウンセラーや支援団体を探すのに苦労するケースもあります。中には望まぬ妊娠をしてしまう方、生活費のために危険な仕事に就く人や、施設を離れた後で実家に戻ったものの家族とうまくいかないなど、悩みは本当に多岐にわたります。
そうなんですね。
はい。一方で役所などの相談窓口は、経済的相談、就労関係、出産育児など、 カテゴリーに分かれているのが特徴です。例えばケアリーバーが離職や転職で職を一時的に失い就職支援窓口に行くとします。働き口は確かに得られるかもしれません。でも実は幼少期の虐待のトラウマを抱えていて社会生活を送るのが難しいという心理的な問題があればそこをケアしないと仕事を今後続ける上での根本解決にはなりません。ケアリーバーならではの悩みに応じたきめ細やかな支援にはケアリーバーの相談支援を担う専門家支援コーディネーターの設置が大切と言われています。
なるほど。
また自立した後も施設や里親に助けを求めやすい仕組みが求められています。
この支援コーディネーターの設置というのはうまくいってるんでしょうか。
厚生労働省が今回の調査と合わせて公表した児童相談所を設置する73の自治体と施設の職員や里親向けのこの調査結果によりますと 35% が支援コーディネーターを設置していませんでした。また施設職員や里親の 31% は直近1年間でケアリーバーと1回も交流がないと回答しました。施設側には自立を促すためあえて連絡を控えるという意図もあります。ただ取材をした18歳の施設出身の男性は相談できる身近な大人の存在は必要、施設には門戸を広げておいてほしいと切実でした。
なるほど。
ただじゃあ退所後の支援策としてどんなものが考えられるのかと言いますと、施設支援団体や専門家は施設や里親側とそれからケアリーバー本人が暮らす自治体の連携を求めています。ケアリーバーを支援する NPO 法人ブリッジフォースマイルの矢守博明さんは、まずケアリーバーの出身施設が退所後の暮らしぶりを把握する、そして次にケアリーバーの生活拠点となる自治体が事情に合わせて支援を提供する、こうした協力が不可欠だと指摘しています。ただ連携するにはケアリーバーの個人情報の取得のハードルがあるほか、自治体によってはナイーブな事情を抱えるケアリーバーにどこまで介入していいかわからないと対応を躊躇するケースもあります。国が主導して専門職同士が連携できる仕組みを作ることが必要とされています。
そうですね、連携が大切かと思います。しかし様々なハードルがあるんですね。
そうですね、もう一つの課題というのが経済的な支援や助言を提供し続けるだけでは自立支援にならないということですね。自立というのは本人が自分の力で自分の命や暮らしを守ることです。ケアリーバー自身が自分の希望や状況に合わせて進路や相談先を選び、さらに求めていくという力が最終的にはトラブルや孤立対策になるんですね、
はい、
そのためには生活の知恵や情報が不可欠です。
なるほど。
例えば取材をしたケアリーバーからは、社会生活の知恵がないまま一人になってアパートの契約や銀行口座の開設というのは本当に心細かった、収入が不安定になっても頼れる親はいないしどうしたらいいのかという声がありました。こうした自立後の不安やトラブル対策として、若者支援の政策に詳しい三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの家子直行主任研究員は、自立支援は退所前から始めることが鍵だと指摘しています。例えば自立後にどんなトラブルや悩みが予想されるのか、その先の相談先、支援団体などの情報というのを取りまとめ本人に事前に教えておくというのも一策と言えます。
なるほど。
施設や里親を離れる前に金銭管理や一人暮らしの注意点、体調管理の一つとして例えば簡単な自炊メニューなどを学ぶ機会を設けることも不安の軽減やトラブル対策につながります。例えば福岡県は民間団体と連携し、対象者に家計管理、それから料理を教えたり、履歴書作成や面接の指導といった就労支援にも取り組んだりしています。
そうなんですね、まあ、こうした取り組みには自治体によっても差があるみたいですね。
そうですね、とてもあります、
はい、
地域によってはケアリーバーのケアの知識のある人材が不足していたり、どんな支援事業ができるのか参考例を模索していたりします。国や関係団体は連携して専門職の養成や支援事業の事例を周知することが必要です。ただ 人材や事業事例があっても難しさはあります。例えば自ら助けを求めず孤立してしまっているケアリーバーを見つけ出すというのもその難しさの一つです。今回の厚生労働省の調査では施設や里親を通して調査票を配ったんですけれども、住所が不明またはケアリーバー本人に障害や病気があるといった理由から送付できたのは調査対象のおよそ 35% にとどまりました。調査が手元に届いていないということは支援情報も届いていないという可能性があります。そして支援情報や相談先がなく孤立しているケアリーバーがいるという意味でもあるかもしれません。
取材を通して平井さんはどんなことを感じましたか？
はい、どんな生い立ちであってもどこで学び働きたいかどう生きたいかを選ぶ権利がありますし、それが当たり前にできる社会であることが大切だと改めて感じました。福祉や教育は社会の良心やあるいは成熟度のバロメーターなのではないかと思います。ケアリーバーは虐待や親との死別から我慢することに慣れて自分の希望や悩みを発することを躊躇することがあります。そうして誰にも言えずに孤立してしまいトラブルに陥って初めて相談先に駆け込むというケースも少なくありません。ですからその目に見えるトラブルだけでなく背景にある本人の心的要因にまで目を配れるような一元的な窓口や支援策が必要だと感じました。そのためには国や自治体、支援団体、そして施設や里親などの連携が喫緊の課題です。今回の調査はその緊急性を提起したものではないかと思います。調査結果だけでは測れない実態をさらに把握する必要があることから厚生労働省は今後ケアリーバー本人や関係団体などにもヒアリングをし地域や当事者の事情に即した支援策を検討していくとしています。
まずはケアリーバーの存在について私たちが知ること、そして社会全体で考えることが大切だと思います。今日のトークゲストは読売新聞社会保障部記者平井翔子さんです。テーマはケアリーバー初の実態調査でした。平井さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、通学の定番。通学の途中に毎朝顔を合わせる人、愛用のカバンや自転車、朝のルーティーンなどなど、中高生にあなたの通学の定番を教えてと呼びかけました。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。富山県中学3年の女子、ジャスティスキノコさんの通学の定番。道行く人ではなく、鳥さんに挨拶しながら通学するのが日課です。のどかですね、和みます。他にも通学電車の窓から田んぼを眺めるとか、お花に止まっている蜂にこんにちはを言うなど、風景や自然を定番にしている人もいるようでした。では続いての投稿です。東京都中学1年の女子 YS さんの通学の定番。私の通学ルーティン、校門から校舎まで 1.5 キロあるから、朝友達とうざいんだけどって言いながら歩くこと。校門から校舎まで 1.5 キロですか。結構な距離ですよね。10分くらいかかりますか。広々した学校なのは羨ましいけど、毎日となるとこれは大変です。通学がすでに運動ですね。若さで乗り切ってください。では続いての投稿です。広島県中学2年の男子、秋のまがたまさんの通学の定番。ラジオを聞くこと。秋のまがたまさん、ラジオを聞きながら通学してるんですね。 素晴らしいです。どんな番組聞いてるんですか？朝の情報番組かな、それとも音楽番組でしょうか？今はスマホでもラジコを使って気軽にラジオを聞けますから、通学の電車の中などで聞いてもらえると嬉しいです。ただし歩きスマホは危ないですから、くれぐれもご注意を。では最後の投稿です。滋賀県高校1年の女子ペンタンさんの通学の定番、満員電車で普通の人はちょっと距離空ける、イケメンはちょっと近づく。通学時間のちょっとしたドキドキ、青春ですね。毎朝電車で見かけるあの人、つい目で追ってしまうという定番もあるあるなんじゃないでしょうか。ラジオYティーン、テーマは通学の定番でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは初恋はいつです。ラジオYティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は児童養護施設や里親などの社会的養護を離れた子どもたち、ケアリーバーについて話を聞きました。来週のトークゲストは読売新聞編集委員の若江雅子さん。巨大化した IT 企業ガーファーの問題を解説していただきます。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。